武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
一流の人、これはもうちょっと足すと一流の人の動き、こう一流の人とは違うわけじゃない、
はい、
その違いは一体何なのかっていう、そのことを突き詰めてみたかったんですよ。
はい、
香奈さんはひいきのスポーツ選手っているんですか？
ひいきっていうわけじゃないですけれども、うん、一流の方、
うん、
例えば一郎選手にしても、まあ、動きっていうかさりげなくやってらっしゃるけど、はいはい、
で一流、漢字で書くと、
はい、一の流れ、
なんで流れか、
あ、なんで、
これは白川静香説ですよ。
はい、
大昔ね、三千何百年か前、子供を流れにつけて、その流れに生命力を示して浮かび上がった子だけ育てるっていう、すっごく恐ろしいその選抜方法があったみたい。流れにずっと浮かんでる子は一流っていう。
ちょっとホラー映画っぽいですね。
だけど非常に的確ですよね。生命力のあるものは沈まないっていう。この考え方から一流の人ということなんですね。私は60代の半ばぐらいから合気道修行に入りまして、まだ続けておるんでありますが、これが面白い。
はい、
なんで面白いかっていうと、体を動かすことの不思議を知るわけです。で、なぜかと言いますと、もう若い時の力がございません。体の中に。
はい、
そうすると、技が見えてくるんです。その技っていうのが、一流の人の動きの中に宿っているという。ここで実に面白いエピソードを、カナさんにご紹介しましょう。日本の短距離競走指導にゲラルド・マック氏を招聘。アメリカのコーチですね、名コーチ。彼が短距離競走について動きを解説した。足を引きつけ、ももを上げて、すねを振り出す。振り出し戻して着地を押し、着地した瞬間に蹴る。その、マック氏が、ももの引き上げこそが、短距離競走においてはスピードを縮める動きなのであると、
はい、
いうことを、日本のもう短距離競走ボロボロでしたから、そうご指導なさった。それで流行ったのがもも上げ運動、
はい、
今でも時々やってるでしょ、
はいはいはいはい、は
い、マック式もも上げドリル、これは日本中で大流行となるんです。で、日本の選手がもも上げをやり始めるんです、
はい、
ところがかなさん、一向にスピードが上がらないんです、
うん、
それでもう一回マック氏を呼んだ。そこで選手たちが聞いた。一生懸命もも上げをあなたが言う通りにやったのだが、ちっとも速くなりません。あなたの大変失礼だけど指導に間違いがあったのかって指摘された瞬間にマック氏が激怒した。誰がもも上げしろって言った、
うん、
一流選手の動きはそうなっているのであって、そうするのではない。
お、
通訳官の間違いで、そうなっているっていうのと、そうするっていうのを、
はいはいはい、
ここですよね、うん、そうなっているっていうことをわからないと、そうするは出てこない、
うん、
このそうなっているとそうするというのを、客観と主観という言葉に置き換えて、もう一回考え直すべきだ、
はい、
そして一番重大なことは、かなさん、人の動きは主観と客観を往復しながらたどり着くものであって、客観から主観を語るべきでないし、主観から客観を語るべきでないってマック氏が言った、
はい、
往復しないといけない。主観と客観を。
はい。
こっからちょっと専門的に言ってみましょうね。杉本明宏さんは1万メートル競歩の選手です。彼は主観と客観のズレを発見した日本のアスリート。彼は前に進むために接地の足を後ろへ強く押し出す。それでスピードを上げること。これ一生懸命工夫した。しかし一流選手を見てると、踏み出した足を後ろへ蹴るっていう選手の動きがそんな風に見えないんですよ、
うん、
ただ足を回しているだけだっていう風に 見えて仕方がない。それで接地面の足のイメージを変えた。それは前に踏み出して強く蹴るんじゃなくて、後方展開、後ろに足をこう持っていくでしょ。その時の円を大きくしたんです。前に足を出すんではなくて、後ろに送り出す時の円を美しくしようとした。速くするための、つまりスピードアップするための理屈は、前ではなく後ろのイメージをしっかり持つこと。このわずかな主観の違いで彼は日本新記録を打ち立てるんです。つまり主観と客観っていうのがこれほど違うってことなんだよな。
はい。
彼は言います。生真面目だが不真面目ではダメ、そこを生真面目にやるんですよ。
生真面目？
うん。生真面目にやるのではダメ、
はい、
不真面目もダメ、やるんだったら生真面目にやる。
え、
まあつまり真面目だけでは通用しないんだと。さあ、ちょっとややこしいんでありますけど、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は陸上競技の動きについてお話をしました。今度はチームプレーのスポーツを扱ってみましょうかね。スポーツというもの、これをなんとか日本に定着させようということで、日本にもともとあった武道というもののスポーツ化が始まるんでありますが、イギリスのスポーツを特に好んだのね、憧れが強かったんでしょうね、
はい、
で明治ラグビーが取り入れられた、
うん、
ラグビー、これは何かと言いますと、陸上戦、
はい、
陸上戦で、集団格闘による軍の激突があった場合の模擬戦ということで、ラグビーっていうのが取り入れられた。このラグビーっていうのがまたピタッと武道と重なるところがありまして、心構えがある、ラグビーには。
はい。
その心構えというのが、紳士たれ、 Be gentleman、 ジェントルマンでありなさい。これは卑怯な真似はするなっていう、
はい、
これは武士道と重なってね、
はい、
さあこっからがかなさん本当に不思議なところでね、
はい、
ちょっとよく聞いてね。俺ごめんなさい。これ本紹介するの忘れた。小田慎吾さんの一流選手の動きはなぜ美しい、片川選手であります。この本の中の白尾でございますけども、かなね、話ちょっとややこしいんだけど、よく聞いててね。
はい。
ラグビーの練習方法。
はい。
ワールドカップラグビーで大いに日本盛り上がったんですけども、
はい。
もうあれものすごいきついトレーニングやったわけでしょ、うん、そのトレーニング方法がね面白いんですよ、ラグビーの選手16名、300メーター時速18キロ、やや早足のスピードで20分間、つまり6キロ走る。その時に酸素消費量を調べるんだって、
はい、
今そういう機械があるのね、
はい、
で2分ごとにその走っているラグビー選手に向かってきつくないかって問う、そういう実験をした。実験1、これは16名の選手にとにかく6キロ走ってもらう、同じスピードで20分間、これが実験1、
はい、
その次に半分の量10分間を走ってもらう、
はい、
同じスピードで、で10分終わりそうになったところで突然ハプニングでもう10分追加っていきなり言うんだって、
はい、
で酸素をどのくらい消費するかを調べ続ける、これが実験に、結局は6キロ走るんですよ、
うん、
変わりないんだけども中途から増やすっていう、
はい、
でまた別の実験3、これは何分走るか決めずに20分間を毎分300メーターで走る、で20分間で終了とする、
はい、
1、2、3、きちんと決められた時間、うん、これが一つ。二つ目は突然追加される。三つ目は走り続ける。でもやってる内容は一緒なんだ。
うん、
それでも酸素の消費量に変化がある。
はい。
三種類の練習のうち、酸素の消費量が少なかった。
うん、
つまり、ぜいぜい言わなかった練習はどれでしょう？
一番。
ああ。
ちゃんと目標もあるから。
これ、なんと驚くなよ。
はい。
この辺がだからわけのわからなさなんだ。2番なのよ。
え、ハプニング？ があった方ですか？
これある意味で理不尽じゃん。つまり今日はいいやもう半分でいいやって言っといて、やめた3番追加とかって、
うん、
グラウンド実習してこい、実習は走ってもうゴールに着く瞬間にあと1周って追加される、うん、よくあるじゃん、はい、よく見かけない、はい、スポーツのようにもう1周って突然追加される、
はい、
これ一周しごきにも見えるよね、
うん、
これがね一番酸素消費量が少なかったんだって。
ちょっと不思議、意外です。
これはね、かな、心と体の不思議なんだ、
うん、
非常に理不尽なことに突然追加されたわけでしょ、あと半分、うん、そうするとそこのところで酸素の消費量は上がるんだけど、ものすごい勢いで体は下げるんだって、
うん、
メンタルよ。
ほう、
体の方はその二つ目の理不尽に耐えなければって思った瞬間、うん、酸素の消費量を落として体力を持たせようとするんだって。
へえ、そういうもんなんだ。
うん。こういうことがあるゆえに、心理的にはきついけど、生理的にはそれに対応して、体が機能を上げるんだって。だから、理不尽っていうのは、時として体を大転換させるきっかけになりうるっていう。
へえ。
だから、練習の内容を全部知っているとただただ苦しいんだって、
はい、
自由にやっていろって言うとなんだかむやみにやる気がないんだって、はあはあ、ところが理不尽が一枚加わることによって耐えようとする心理が体を励ますんだって。
へ
ー、主観と客観というのは格のごとく不思議な関係にありまして、うん、これ決して皆さんにねパワハラを進めてるわけではないんですが、うん、スポーツというものが頭で考えるほど理屈通りのものではないことをご記憶ください、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日話しました、ある目標を設定して3つの場合が考えられるんですが、理不尽っていうものが一枚絡むと折れない心ができていくっていう、体と心を結ぶためには非常に有効であるっていう、はい、かなさんは一番って言いました、決められたことをちゃんとやった、そっちの方が体が、
はい、
ではないんですね、体は
ですね。
だから主観と客観っていうのがずれるんですね、
うん、
ゴルフやってらっしゃる方もいらっしゃる、人がそうその振りとかって言われるとそれにこだわるじゃん、
うんうんうん、
それじゃダメで、
はい、
自分の体がこれだなっていう主観と客観をくっつけるっていうことをやらないと、主観と客観ってずれたまんま一生終わることがあるよっていう、
はい、
で一流の人ってのはそこなんでしょうね、うん、体には必ず理不尽が宿っています、うん、自分では理屈がわからないですよね、そのわからない理屈を自分の体で人から見てもらいつつ探すという自分を、
はい、
自分で探す、人から見て探すというこの二つの面を持ってないと一流の動きっていうのはできない。さあそれではかなさんに実験でやっていただこうと思います。
はい。
立ち上がってください。
はい。
それで私の正面に来て椅子に手をかけて、はい、スクワットです。
はい、1。
今かなさんが正面でスクワットをやっております。
いつまでやらせるんですか、これ。
いやいや、もうさあそれでもう大体分かったろうと思いますが、はい、戻ってください。
えこれでいいんですか、
はい、
これ実験、
はい、今スクワットをやってもらいました。
はい、
1,2,3 と場面を切ります。その場面の中で最もスクワットにパワーがある瞬間はどれでしょう。1番しゃがもうとする瞬間、しゃがんで体重が乗っかって起き上がろうと腰を浮かしてる瞬間。3番目、腰と一緒にバッと立ち上がったその瞬間。
3番。
ああ、これも外れました、
ね。全然ダメだ。
これ実はですね、はい、しゃがむ途中、切り返しの時、立つ途中っていう3つの場面があるんですが、2番なんですよ。
2番？
うん。しゃがみ込んで立とうとする。切り返した瞬間。
そうか、その瞬間か。
うん。その瞬間が、実は一番力強くて、かなさんのそのパワーは、あなたの体重を超えて立ち上がろうとする エネルギーに変えられています。
うん、はい、
これはカナさんの力ではないんですよ。カナさんがしゃがみ込んで立ち上がろうとした時に、カナさんの足の裏にある地面がカナさんに力を貸してくれます。うん、その力のことを反力、アゲンストの力。
反発するの反
力ね。そうです、そうです、そうです、はい。この地面反力を最大限にするためにものすごく重大なことがあるんですが、もう一回立ち上がってください。
はいはい、
それではスクワット開始。
1、2、3、
結構です。
え、
はい、戻ってください。
え、
今スクワットをやっておりましたけども、
はい、
その中で地面反力を最大に生かすためには腰を落とす瞬間に太もも足の裏に一切力を入れない。
え、
ストーンと落とす。
うん、
落ちきったら腰を持ち上げる。その時に最大化する。うん、絶対に裏の筋肉ですね。太ももの裏と、それから足の裏、ひらめ筋等々を使わない。
え？使うからスクワットなんじゃないんですか？
いや、それじゃあ猪木になっちゃうんです。
猪木？
全部落とすんです。ストーンと。もう一回やってみよう。
え？ちょっと待ってください。
入れない。
1、2、
ほら。
3、
ほら。入れない方が
5、あ、確かにこれで力入れない方がスッと浮き上がる気がする。
力が増してるんです。地面反力を多くもらってるんです。
え、あ、そういうもんですかね。うん、はい、
この地面反力、スクワットのパワーのを使う具体的な武道が合気道なんです。
へ
ー、君の子供でやってるよ。四方投げとか小手投げの時、
あ、だから合気道って力の問題じゃない
って
言
うんですね。つまり合気道が力を抜けって言ってるのは地面反力を最大に生かすためであって、そこで力むと地面反力は消えてしまうんですよ。
はい、
これがカナさん、実は武道の中にある技術なんですよ。通称スクワットの開始で太ももに頼らず、ふくろはぎの力にも頼らず、ストーンと落とすことを武道の方が分かりやすいな、力を抜くという意味合いで抜きと言います。
はい、
この抜きのエネルギーを使うことによって立ち上がるとき地面からのエネルギーをもらってものすごいエネルギーを体験することができるわけ。私は事務所のスタッフとよくやってて、よく彼とこうゴルフの話をするのが好きなんですけども、うん、一流プロってクラブをトップまで持ってったら少ししゃがんでるもんね。しゃがんで起き上がるんです。
はい、
それをエネルギーにしてる。
はい、
これが最大限に生かされたのが2019年の、
はい、
あのワールドカップラグビーの、あの時に日本が負けなかったでしょ、スクラムで。
はい、
あれは地面反力の応用なんです。これをどのように生かすか、また明日の続きでございまして、はい、今週大体こんな感じの放送でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
昨日は地面反力という人間が環境から得るエネルギーのことを話したわけでありますね。つま先立ちとかかかと立ちとかしない、足の裏がべったりついててそのまままっすぐ腰を上げる、その時に地面から体重以上のエネルギーが出てくる。これを相撲でやったのが琴奨菊のガブリより。
はい。
ガブる時に琴奨菊は一旦しゃがむんです。しゃがんどいて立ち上がろうとする時にエネルギーが出る。それが最高の力。スッといなくなるんですよ。
いなくなる。
うん、前から。
はい。
そして石川佳純の卓球のクイック。
ほう。
あれはね、すっごいよくできてて、中国選手の多くが床を蹴るんです。叩いて伸び上がろうとするんです。
はい。
石川は違う。落とすんです、腰を。それで、抜きで沈んだ体を持ち上げると、石川佳純にもう強烈なクイックのスピードが出るわけです。
へ
ぇー。格のごとくでありまして、内力。体の内側にある力と、外から地面反力とか軸力、回る力、そういう外力、外の力に頼って体を動かす。そうすると 内力と外力の2つの力が合わさったものが個人の選手の力となるんです。
はい。
あなたの坊ちゃんがやっている合気道の動きの中で一番特徴的なのが、
はい、
くるくるくるくる回ってるでしょ。
回ってます。
あれがトルクなんですよ。
トルク。
回転力。人がパーッと手首掴んできたら、何も逆らわずに相手が掴みたいっていう力で掴ましておいて、自分はその場で一回転すればいいんです。引いた方の足を前に出して回ればいいんです。そうすると回転されると、外力もパワーとして合わさるわけです。
はい。
こういう外にある力を内側に取り込むという。これが柔よく剛を制す。
はい。
柔らかいものが最強なんだと。かな、
はい、
バドミントン、
はい、
なんでこんなに日本は急に強くなったんだ。
そうですね。
あれを支配したのは何かというとこれなんですよ、
はい、
外力を使う。
うーん、
さっきは腰の外力言いましたね。スクワットの時の腰の使い方、はい、今度は肩に行きましょうか、
はい、
外力で全く新しいスマッシュの技を創造したのが実は日本のバドミントンなんです。この日本選手に外力としてスマッシュのパワーの技を開発指導してくださったのが韓国のパク・ジュボンコーチ、
はい、
この人の献身的な努力によって日本のバドミン界ってのは世界一流になった。感謝しましょうね。それまでは中韓に全く歯が立たなかった、うん、韓国あるいは中国の選手ってすごいんです。例えば、サーブがあるよね。
はい。
サーブの初速が360キロって言うんですか？男子でしょうね。
そんなにあるんですか？
新幹線よ。そうなの。360で記録間違いないと思う。はい、とにかく300キロ以上だ。あのバドミントンの、あのシャトルの初速が。ところが、すっごく面白いことをパクさんは気づいた。どんなに初速速くても深く守られているうちにシャトルのスピードは落ちる。ここに唯一中間に勝てる一つのあやがあるわけだ。どんなに初速スマッシュが激しくても後ろの方に下がっておけばスピードが落ちてくるわけじゃん、
はい、
それを拾うわけ、
はい、
拾って拾って拾いまくって繰り返すわけ、
うん
そうすると相手の疲労度がどんどん増してくるわけよ、
うん、
このパクさんがお考えになったのはレシーブの粘り、
うん、
これを日本人に徹底したんです。パクさんはレシーブこそ攻めと考えたというこの作戦で中韓を圧倒する日本人チームを作ったわけであります、
はい、
日本人は体型的にも小さいんですよ。体が、がたいがね。かなさん、そこで結構です。弓を引く真似をしてください。
よ
っ、もっと引いて。
ほわ、こんな感じですか。
それでは引けてないのよ。
引けてない、
うん、
引いたことないから分かんない
んですけど。分かんないよね。カナさん、俺の見ててね、
はい、
こうやるでしょ、
はい、
鶴持つでしょ、
はい、
引くでしょ、
はい、
こう、
あ、手は手のひら上に向く感じなんですか。
カナさんも、もう一回やり直してみて。
え、そうなんだ。
ほら、力が入るでしょ、ほら。
ああ、まあ、その方が力出ます。
力出るでしょ。
はい。
これをバドミントンに応用したのよ。両手あるね。両手皆さん出してくださいね。
はい。
これを外に回すとき、パワーが出るんです。
ほう。
内側から外に。
うん、
今度は大阪の、ナオミの真似をして、打ち込んでくれる？彼女も凱旋させるよね。
ラケット？
うん。
あ、そうなんだ、
うん、
へ、
あれが実は武道の弓道の肩の動きと同じなんです。ちょっと細かに説明できないの誠に残念ですけど、そんな風にして一流の人にはその手の美しいと思われる動きが潜んでいるというわけでございましてね、はい、この続きまた明日のうんまないたの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
一流の人の動き、体の使い方です。それが、まあ、私強調しすぎなんですが、てめえでやってるかどっかで威張りたいんでしょうけども、武道のね、
はい、
武道の、あの持ってるものと一流の人の体の使い方が近しいものがあるんだというようなことを語っている わけであります。前にお話しましたが、あれですよね、山伏の膝抜きとかね、
うん、
ああいうものの中に日本の履物の功績があるんじゃないか。
は、履物、
うん、はい、足の指の使い方が日本人って敏感、もう今もう急速に失いつつあるけど、皆さんいかがですか、北国からやってきた人は足の指見るとわかるのね。長い。
そうなんですか。
それとね、バラバラに動くの。
それはこう雪道を滑らないように歩くっていう。そ
う
そうそうそう。う
ん。へ
え。
俺なんかもう足が小さくて嫌だね、本当に。もうちょっと足がおでかかった。もうでもいいや、もう。ね、そんなことぐずぐず言ってる間にもう終わっちゃうような一生なんで、それ横に置いといて。
はい。
北国から出てきた人の一本一本動く足の指見ると、風土ってのがどのくらい身体を変えるか、身に染みることがあります、
うん。
動きというものの中に自分たちの歴史とか、文化とか、うん、そういうものを再発見する最高のチャンスっていうのが、実は私たちの体の中に潜んでいるのではないかっていう。
うん、
だから、日本の履物、下駄、草履が持っている足指の使い方っていうのは、これかなり私の体にはためになってるのではないか。やっぱりね、足首の柔らかさっていうのがあるでしょ？
はい。
それは足指の力強さに裏打ちされてるんだって。
ほ
う。だから足の指の弱い人っていうのは、足首に事故が多いし、足首に多いと膝に関節に行ってだんだん上に上がってくると、
はい、
こんな風にして考えていただくと昔の知恵って生かしといていいなと思いますね、さあ次に肩参りましょうか、
はい、
これもねものすごくややこしい、筋肉がいろんな筋肉が走っていますんで、肩こりしますか、
今右が五十肩で
五十肩、
はい、痛いです、
はい、肩こりの原因はと言いますと、この本はね本当によく読み込んだな俺も、小田慎吾さんの一流選手の動きはなぜ美しいのかというこの本の中に書いてあったんでございますけども、
はい、
肩こりの原因は僧帽筋、これ背中ね、
はい、
あなたは筋肉強いから僧帽筋べったりそこくっついてるやつ、
はい、
ね、背中の筋肉ですね、反対側にはこの僧帽筋と対照的に大胸筋、
はい、
この胸の方に筋肉がついております。で、肩こりの原因は少し前かがみになってる、それで後ろを引っ張るもんだから疲れが出ちゃう、
後ろを引っ張る、
うん、肩の筋肉を引っ張ってんの、
ほうほうほう、
両腕を前に少し出してるっていう前型になってるところを改めない限り、
それこの前マッサージで言われました、
あ、
多分ねスマホとかをよく見るから、
はいはいはい、皆さん
ちょっとこう首がうなだれたり猫背になってるって、
スマホ首とかっていうのがこの前型つって前傾になっちゃうんですね、う
ん
う
ん、同じことですねそれ、はい、言われた言われた、
前に習いをしてください、はい、典型的な前型です、
見てわかるんですか、
はい、ずーっと前かがみになっているというわけですね、で肩から力を抜くのでなく胸の力を抜くのである、
胸の力を抜く、
うん、うん、だから力入ってじゃんか、
え、胸の力抜くとなんかこう猫背になっちゃう気がするんですけど、は、逆なんだな、
逆なんですよ、胸に力が入ってるんですよ、
は
い、スマートフォンなんかいじるとそれですよね、
はい、
前に力が入ってるんで後ろの僧帽筋もつり上げてしまっていると、こんなことをおっしゃりたいんでしょうね、
はい、
両腕をニュートラル、そして胸と背をリラックスさせること、うん、そうなんだよね、また繰り返しになるけど合気道で肩に力が入ってる入ってる、武田さん前傾だよとか、
はい、
正中線体の真ん中を通る線が斜め向いてますよとか、
うん、
いわゆる斜に構えてますよとかって、正中線をまっすぐ立てなさいっていうのは肩が凝らない技術なんで、わかりやすく言うと、
はい、
なるほどね、このあたりそうするのでなくそうなっているっていう体を考えないとダメだっていう、ね、 これはカナのために持ってきました。
はい。
肩からまっすぐに両手を下ろしたフォームでクラブを構えるっていう渋野日向子のアドレス。
あ、綺麗だな、その構え。
これ見ろ。肘。
あ、すごい、サルテになってる。
渋野日向子っていう選手の、アドレスを見ると分かりますね。見事なサルテなんですね。
サルテですね。ね、
それだからまっすぐ引くっていうことができるわけで。わあ、ごめんなさい。もう時間いっぱいでございますね。
はい、はい。
肩の凝らない放送を心がけて、肩こりの話続けたいと思います。では、来週またお会いしたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。